持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。今月のテーマは高松市民防災講演会、みんなで取り組む地区防災計画です。南海トラフではいつどこで地震が起きても不思議ではありません。決して安心することなく地震への備えを続けていただくため、この機会にご家族地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川大学高松市危機管理課の協力でお送りします。今回の番組のゲストは東日本大震災原子力災害福島語り部、いわき語り部の会、大河内義雄さんです。まずはいわき語り部の会の活動についてご紹介ください。
いわき語り部の会の活動としては、いわきの被災地に伝承館っていうのが作られております。で、基本はそこが起点になりまして、そちらに事務局があって、あと語り部が今現在16名ぐらいおりますけども、で、いわきの被災地に来られた全国の、見学者とか研修とかそういう形で来られた方たち のメインはバスに乗って現地を案内しながらお話しするっていうのがメインなんですね。で、我々こう遠くにというか出張して、派遣されてお話しするのは、そのいわき語り部の会の中からだいたい5名ぐらいの方が、これはあらかじめ登録された人間として、県の要請で、いろんなところ全国派遣されてお話をさせていただいているっていうのが活動なんですね。で、いわきの伝承館では土日祭日の午前1回午後1回が語り部講話っていうことでお話しさせていただいて、平日はそういう活動はないんですね。平日要請があれば、もちろん要請があった時にはそういうお話を伝承館の中でもお話しするような形をとってます、
はい。東日本大震災発生時、大河内さんの状況を教えてください。
震災当日、地震の時に私は家から、内陸の病院の中で地震を受けました。で、当然地震が起きた後に、テレビではいわきの沿岸部大津波が来るという報道がされました。そこで私の頭をよぎったのは家族の安否なんですね。で、電話をかけてもつながらないっていう状況の中で、私は大津波が来る海に向かって自分の家を目指して車で戻ってしまったというのがね。ですけども、途中で道路が陥没して、そこに大型トラックがはまっていたために、車でそこを通ることができず、車を置いて歩いて自分の家を目指したために、大津波の後にたどり着いたというか、ということで私は助かった人間なんですね、はい。
実際の津波について教えてください。
私自身そういうことで実際に自分の目で津波は見てないんですね。ただ聞いた人から聞いた話の中で、津波を見てた人は海水が真っ黒い、土壁のようになって陸に迫ってきた、非常にも恐怖感があったっていう話は聞いてます。そういうこと聞いた話だけなんですけど、はい。
その後、避難所生活において困ったことを教えてください。
で、我々が住んでる地域は小学校が避難所に指定されてました。 でこの小学校に約400名ちょっとの方が被災者がね、避難されました。で避難所でまあ苦労というかしたのはやっぱりトイレの問題ですね。もうトイレはもうあっという間にというかもう使えない状態、もう詰まっちゃってもう水浸しになって、そういう状態がもうあっという間に起きてきますっていうようなことですね。
大きな災害にあった時の行動はいかがでしょうか。
自分の経験から大きな災害に直面した時に一番大事なことって何かということを考えると、やっぱり自分の命を守ること、まあ一番大事なことじゃないかというふうに思ってます。でそういう行動が素早くできるためには、この平時の時にいかに災害についてやはりその備えというか意識というものをやっぱり高めておかないと、なかなかそういう行動に移りづらいと言いますかね、移れない結果になってしまうということを感じましたね。
最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
大きな災害に直面する前に、やはり災害についてどれだけ皆さんがね意識を持てるか持てないか、それによっていざという時の行動にやっぱり反映されてくるというかっていうことだと思います。ですからハザードマップっていうものはもちろんきちっと書くね、自分の家の状況とかあるいは地域の状況っていうものをきちっと確認した上で、実際にそのハザードマップをもとにね街歩きをしていただきたいっていうことなんでね、本当に避難所に行くまでのまあ経路とか、まあ避難所ももちろんですけども、大きな災害の時に問題ないのかどうか、危険な箇所がないかどうかをやっぱ自分の目で確かめるっていうことが非常に大事なことかなというふうに思っています。そういう意味ではぜひこの街歩きで危険な箇所を探し歩くことは皆さん方にぜひやっていただきたいことと思っています。あと災害について家族で話し合うこと、これ本当に本当に大事なことだと私は思ってるんですね。家族で話し合っておけば、家族バラバラなところで災害があっても家族それぞれがそれぞれの居場所で自分の命を守る行動を取れれば、家族の安否等を心配することもまあないわけですよね。そういうことでこの話し合いの中でも家族それぞれが自分の命は自分で守るっていう気持ちを強くこう持てるような、持つことをやっぱり全員でね確認し合うというか、そういう話し合いをぜひやっていただきたいなというふうに思いますけど。
この時間は東日本大震災原子力災害福島語り部いわき語り部の会大河内義雄さんにインタビューさせていただきました。さあここからは高松市危機管理課の美濃さんにお話を伺っていきたいと思います。本日はお電話つながっております。美濃さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今回美濃さんからは市民防災講演会についてご紹介いただけるということなんですが、市民防災講演会とは一体どういったものなんですか。
はい、南海トラフ地震の発生確率が今後30年以内に 80% 程度の確率に引き上げられ、いつ大きな災害に見舞われてもおかしくない状況の中、行政による災害対策はもとより市民一人一人が自らの命は自らが守る意識を持って防災減災に向けた具体的な取り組みを進めていくことが求められています。このような中、地域における防災力や市民の防災意識の向上を目的として平成29年度から年1回市民防災講演会を開催しています。令和2年度からはコロナ禍をきっかけにオンラインも併用した開催形式としています。 今年度は会場参加者数が去年度より増え、会場とオンラインの申し込み者数がほぼ同程度となりました。令和6年度市民防災講演会の参加者は会場参加が58名、Zoom を利用したオンラインでの参加が35名、合計93名でした。今年度は去年の80名を上回る多くの方にご参加いただくことができました。参加していただいている方の中には、一般の方はもとより防災士の資格を持っている方や、地域において防災活動に従事している自主防災組織の方、近隣の市や町の職員の方など、さまざまな方が参加されています。また、去年度からは近隣の市町の住民の方も参加対象とし、広報を行っております。他にも市民の皆様が利用される総合センター、支所、出張所やコミュニティセンターにポスターを掲示し、より多くの方に講演会に参加していただけるよう取り組んでいます。
はい、では過去にはどういったテーマでの開催だったんでしょうか。
地震と風水害のテーマをバランスよく周期的に取り上げることとし、香川大学や気象台といった関係機関をはじめ、地元の自主防災会協議会、熊本県や岩手県で災害対応経験のある方など幅広いテーマで講師をお呼びしています。去年令和6年8月には南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が発表され、戸惑った方も多かったと思いますが、令和6年1月に開催した前回の市民防災講演会では、知ってますか南海トラフ地震臨時情報をテーマとし、気象台より南海トラフ地震臨時情報について、南海トラフ地震をイメージするをテーマにし、香川大学より南海トラフ地震に関するシミュレーションや地震が起きた後の行動、地震に備えてできることなどについてお話しいただきました。今後も市民の皆様に知っていただきたい内容や参加者アンケートの結果を踏まえたテーマ選びを行い、講演内容をより良いものにしていきたいと考えています。
はい、ありがとうございます。さあ、今回のテーマなんですが、このテーマにした、理由ですとか、あとどういった講演だったんでしょうか。
高松市は近年災害による大きな被害が少ないことから、実際の被災状況をイメージしづらく、防災意識が低いという課題があります。またこれまでの講演会で参加者の皆様からいただいたアンケートに、過去の災害でその地の人々がどのように考え行動し、その結果どうなったかを知り参考になる点を学びたいなどというお声がありましたので、今年度は過去の大きな災害で被災された経験がある方に講演いただくことに決めました。令和6年度市民防災講演会では、東日本大震災原子力災害福島語り部派遣事業事務局より、いわき語り部の会大河内義雄様をお招きし、当時の被災地の写真を用いながら被災状況や大河内様自身の行動やそこから得た教訓などについてご講演いただきました。
はい、やはり被災された経験がある方の講演というのは、やはり説得力といいますか、そういったものに関してはありますもんね。で、今回は市民防災講演会についていろいろとお話をお聞きしましたが、皆さんからのお知らせの方をお願いいたします。
高松市では今回の市民防災講演会以外にも、おおむね月に1回防災などの専門家をお招きし、どなたでもご参加いただける講演会防災まちカフェを開催しています。地震や台風などの自然災害について、ちょっとしたことを知ることでも自分の身を守り被害を小さくすることができます。ぜひお気軽にお越しください。リモートでもご参加いただけます。開催予定やテーマなど詳細については、決まり次第高松市ホームページでお知らせしています。ぜひ ご確認いただければと思います。
はい、では最後にラジオ機の皆さんへメッセージもお願いいたします。
はい、令和6年1月に石川県、4月に愛媛県、8月と今年1月に宮崎県、それ以外にも全国各地で大きな地震が発生しており、南海トラフ地震もいつ起きるか分かりません。また地震だけでなく、風水害も近年激甚化頻発化しており、各地で大きな被害を発生させています。皆さんのご自宅やよく行く場所はどのような危険があるかご存知でしょうか。非常持ち出し袋の準備や避難先、避難方法の確認など、災害への備えはできていますか。高松市で発行している高松防災マップやハザードマップを確認して、災害に対する備えを進めていきましょう。
はい、でこの時間は高松市危機管理課美濃さんにお電話でお話を伺いました。美濃さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。